第一分科会。分科会名、地域づくりの拠点。討議のテーマ、地域づくりの拠点として地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進するセンター的な役割について考える。事例発表者、佐賀県公民館を拠点とした地域づくり、地域の絆を深めよう。佐賀市立西川添公民館、公民館主事、中村康介。熊本県、地域づくりの拠点としての公民館、産山村の地区公民館の活動を通して、産山村教育委員会主事、島本啓馬。助言者、佐賀県、佐賀県立障害学習センター事業部長、関弘次。佐賀県、公民館を拠点とした地域づくり、地域の絆を深めよう。佐賀市立西川添公民館、公民館主事、中村康介。1. はじめに、1. 地域の概要。西川添町公民館が位置する川添町は、平成19年10月1日付で佐賀市と合併して、新佐賀市に含まれることとなった。地理的には、佐賀県の南東端、佐賀市の南端に位置しており、町域の南側は有明海に面し、東側は筑後川河口の西岸にあり、福岡県と接する。町域すべてが佐賀平野に含まれており、町の南にある佐賀空港を含め、面積の半分以上は、江戸時代中期から行われた干拓によって作られた土地であるため、低平で起伏が少ない地形である。主な産業としては、平野部や干拓地における農業、並びに5カ所の漁港における海苔養殖と海産物漬物、また観光名所としては、日本赤十字社の生みの親であり、佐賀の七賢人として知られる佐野常民を顕彰した佐野常民記念館や、平成27年7月に世界文化遺産として登録された三重津海軍所跡などがある。川添町は4校区からなっており、その中で西川添校区は川添町の北西に位置し、田畑と住宅地が共存する。西川添校区内の人口は5424人、世帯数は2062世帯、令和2年3月末現在、高齢化率は 29.4%、20地区からなり、校区内には保育園、幼稚園、小学校、農業大学校があり、隣接する校区に中学校がある。括弧2、事業開始とその背景。佐賀市と合併した後、平成23年までは、川添支所が管轄する川添中央公民館が障害学習事業の中心であったが、平成24年度の機構改正による再編成後、川添中央公民館で行っていた事業は、町内各校区の私立公民館へ割り振られることになった。しかし、西川添公民館は課題に直面することになった。前述の経緯により、公民館は地域の住民にとって馴染みがないため、来館者が少なく、公民館利用者は自治会会長や役員、老人会、食生活改善推進員の会議など、ごく限られていた。また、公民館の立地条件も悪く、大通りに面しておらず、目印もなく、案内看板も小さくて、なかなか気づいてもらえなかった。公民館活動が認識されておらず、地区の役職にでもついていなければ、住民にとって、来館の必要のない公民館となっていたのだ。そこで、西川添公民館は、 公民館を知ってもらうこと、公民館に人を呼ぶことを通して、地域の人々の集いの場を提供し、町を活性化させるために、その土台作りから始めることが必要であると考えた。来館者増加に向けて試行錯誤している中、平成26年3月に、地域住民間の相互の親睦や交流を図ることを目的とした地域コミュニティ組織、西川添まちづくり協議会、以下まち協という、が発足した。時代の変化に伴う個人の思考、活動等の変容により、子どもクラブなどの地域団体も担い手が減っている近年、西川添も例外ではなく、住民同士が関わる機会が少なくなった。この状況を打破するために、町協と地域づくりの進め方について会議を重ねた結果、人口の少ない当校区のコミュニティ維持には公民館の存在が必要不可欠であり、公民館を周知していくことの重要性について認識が一致し、公民館を地域づくりの拠点とすることを目指し、町協との共同による事業が始まった。2、活動の内容。1、事業の目的。公民館を地域づくりの拠点とするために、公民館の周知を図り、気軽に集える場を創出するという公民館の目的と、住民同士が触れ合う機会を創出し、地域コミュニティの発展を図るという町協の目的の両方を叶えるべく事業を展開した。2、事業の内容。絆祭りの開催。伝統的な祭りがない西川添で、何か地域全体で集まる場が作れないか。公民館と町協とで協議を重ね、平成27年度から毎年3月第2日曜日に絆祭りを開催している。地域の住民が一堂に会して交流を深めるための場として公民館を会場とすることで、公民館の場所を覚えてもらうこともできると考えた。地元の小学生や保護者、農家、漁業者らが菓子、農作物などを販売したり、地域から提供された農作物の無料抽選会などを行ったりと、地元住民が親睦を深めた。小学4年生の児童が自分たちで育てた大豆を売り歩く姿は、参加者の笑みを誘った。また、販売だけでなく、小学生によるダンスや太鼓演奏、中学生による吹奏楽演奏が披露された。ご当地ヒーローショーにも歓声が湧き、折り紙の会の折り紙体験コーナーでは、子どもよりも大人の体験が多く見られた。無料で配布されるポン菓子やのりチップを、今では毎年楽しみに待っている住民もいる。広報にも力を入れた結果、2年目からは参加者が倍増した。公民館だよりのほか、チラシの全戸配布、防災行政無線を使った呼びかけを行った。司法へもお知らせを掲載している。い、通学合宿と絆の学校。平成25年以降、川添中央公民館から通学合宿を引き継いで実施している。集団活動を体験することで、社会性を育み、地域ボランティアと触れ合うことで、地域の児童と大人との交流を図った。開催当初は参加者が少なかった。小学校を通して保護者と児童にアンケートを実施したところ、参加者が少ない理由として、1、宿泊がためらわれる。2、興味がないといった、主に2つの点が挙げられた。そこで町協と共催することとし、平29年度から通学合宿の前準備として新たに絆の学校を開催することにした。アンケート結果を踏まえ、 宿泊をせずに日帰りにし、学校に持参するお弁当を自分たちで作る力を身につけることを目標に、活動を料理のみに絞った。老人クラブの地域ボランティアから野菜などの皮むきや切り方を教わり、楽しく料理体験を行った。意外と楽しかった。通学合宿も参加してみようかな、との感想があり、好評であった。さらに、家庭でも親の手を借りずに早起きして、朝ごはんや弁当、味噌玉を作る児童もいたようだった。絆の学校の事後アンケートで、保護者に、何を地域の方から教えてほしいか、と意見を募ったところ、昔遊びを教えてほしいという意見が多数寄せられた。平成30年度の絆の学校では、料理体験に加えて水鉄砲作り、かんぽっくり作りを行い、地域の高齢者との交流を一層深めた。料理体験も消防団の協力で避難食作りをテーマに行うなど、新たな試みも始めている。通学合宿では、地域の見守りやもらい湯を提供する地域ボランティアのリピーターも多く、交流が広がり深まっている。う、その他の講座。昼間に成人教室や子育てサークルを行っていたところ、中高年の参加しやすい講座を求める声も聞かれるようになってきた。そこで、親子連れでも参加できる燻製講座など、テーマ内容や実施曜日などを研究している。土日を講座実施日にすると、初めて来館する住民が数人見られるようになり、また平日でも多くの人が集まる講座も生まれてきている。また、夏休み宿題お助け隊では、夏休みの宿題支援を行っている。毎年小学生に人気で、定員をオーバーするため抽選を行っている。中高生や大学生のボランティア、一般の方のボランティアが、書道や図工をはじめ、夏休みの宿題の支援を中心に行っている。ボランティアは公民館だよりや、司法に掲載して募っている。小学生の時にお助け隊に参加した中学生が、ボランティアとして参加する姿も見られる。中学生には感謝状を発行し、学校の全校集会で表彰されていた。3. 授業の評価・成果。1. 参加者数の増加。参加者は各授業の回数を重ねるにつれて年々増加しており、当初の目的である公民館の周知は達成できたといえる。公民館、町教ともに授業をより良いものにしていこうという意識を持ち、参加者アンケートを通して地元の意見を積極的に取り入れられるようにしている。初めて公民館に来た、知り合いにたくさん会えたという声、何度も来館される方からの次回は友人を誘って一緒に参加するという声が聞かれるようになり、参加者が増え、その参加者の声かけによってさらに参加者が増えるようになってきている。参加者数を表した表があります。絆祭り、平成27年200人、平成28年500人、平成29年550人、平成30年550人、令和元年500人。令和元年は雨天により減少。通学合宿、平成27年12人、平成28年は参加者が少なかったため中止、平成29年9人、平成30年19人、令和元年21人、絆の学校、平成29年22人、平成30年15人、令和元年9人、令和元年は雨天により減少。表終わり。 括弧2新たなつながりの創設事業への参加者の増加によってさまざまな年齢層の地域住民が集まることにより印象的なやり取りが見られた。あら、あなた、あの人の息子さんだったのね、といったやり取りである。子供同士、大人同士、子供と親といった世代を超えた新しい人と人とのつながりができつつある。公民館という場、講座を通して地域住民が集い、学び、つながる。そしてこのつながりがまた新たなつながりをもたらしている。括弧3公民館の存在の変化。公民館が活気づいてくると、用事のない来館者も増えた。自治会長 OB が、元気にしとんね、と顔を出されることもある。近くまで来たから寄った。トマトが収穫できたから持ってきた、という地域の方も増えている。絆祭りについても、海苔養殖業にとって、大変忙しい時期にもかかわらず、地元のためにと参加する人もいる。さらに、公民館がヨガ講座を開設すると、それが好評で、翌年から地域のヨガサークルになったものもある。公民館がより身近な存在に、自分たちの公民館に変化してきている。4. 課題及び今後の展望。括弧1人材の育成少子高齢化核家族化過疎化等が進んでいく中地域コミュニティの強化は喫緊の課題であるこのような課題を解決しかつ今後さらに地域コミュニティを維持発展させていくためには次世代の中心を担う人材すなわち声がかかれば手伝うという協力者だけでなく、自ら企画・運営をしていく地域活性化のキーマンとなる人材を育成し、確保する必要がある。近い将来、現在の体制からの世代交代を迎える際に、スムーズに移行できるように体制を整える必要がある。具体的には、イベント参加者の新しいつながりの中から人材を発掘し、まずは公民館の講座やサークルの講師として登用していくことを検討している。括弧2展望今後目指したい地域の公民館は子どもたちが小学校の下校時にふらりと立ち寄れる場所であり住民が集える場所である。また他の場所で就職しても地域に戻ったら行きたい場所でもありたい。さらに防災や遊びの場として、地域の課題のための学びの拠点としての場所を、地域を巻き込みながら作っていきたい。地域住民が集い、共に学び合う中で、人と人とが結ばれる舞台として、公民館は人づくり、まちづくりの身近な最前線の施設であり、地域の拠点として、ますます重要となっていくものと思われる。つながり、イコール、絆を強固なものとし、地域の住民が世代関係なく、健康で楽しく過ごし続けることを切に願い、活動を続けていきたい。
熊本県、地域づくりの拠点としての公民館。産山村の地区公民館の活動を通して、産山村教育委員会主事、島本啓馬。1、はじめに、括弧1、地域の概要。熊本県阿蘇郡産山村は、九州のほぼ中央部に位置し、世界一のカルデラである阿蘇山や、九州の屋根といわれる九十火山群及び祖母山に囲まれている。阿蘇、九十、祖母の三山を一望できることから、明治の文豪徳富祖宝が一覧三山台と称したほど景観に恵まれた地である。また村には環境省指定名水の一つ池山水源があり広大な原野などの自然にも恵まれ山野には 村下のヒゴタイをはじめ珍しい植物も多く自生している。この豊かな地に646世帯1484人が暮らしており、基幹産業である農業では米作りや高齢地野菜、畜産などが盛んである。一方で人口減少、高齢化、高齢化率は 41.8%、 産業の衰退もじわじわと進んでいる。そこで産山村の課題解決のために、各地区公民館での住民の座談会等をもとに産山未来計画を作成するなど、村民が一丸となって知恵と意欲で次の時代を切り開こうとしている。括弧2、産山村の公民館の概要。産山村では社会教育法第20条に規定する目的を達成するため、4つの行政区にそれぞれ地区公民館を設置し、館長と役場職員の事務局員を配置している。中央公民館の性格を持つ基幹集落センターを含め、4館相互に連携しつつ諸活動を運営している。また各地区公民館は体育館または講堂を併設し、ミニバレーや卓球など住民の体育的な活動も行われている。2、活動事例。括弧1、産山未来計画づくり。産山村においては、今後の急激な人口減少、高齢化にあって、村の資源をどのように守り、また生かしながら持続的な村づくりを進めていくかが大きな課題である。2040年の将来像を定め、2030年に向けた第6次産山村総合振興計画と第2期産山村、村、人、仕事創生総合戦略を一体的にまとめた産山未来計画を令和2年3月に策定し、公民館を舞台として住民参加型で計画づくりを行ってきた。まずは村民アンケートを行うとともに、各地区公民館において地区座談会を実施し、村の良いところや直面する問題を共有し、整理することで村の現状の見える化を図った。その後、村民の代表者から構成される産山未来会議が核となり、食育推進協議会や老人会、商工会、観光協会、NPO 法人などの各種団体との意見交換や、産山村の未来について話し合った。とりわけ各地区公民館におけるワークショップ形式の地区座談会では、村の景観、星空や水の美しさなど当たり前だと思っていたことを別の視点で見ることができ、再発見することができたといった感想も聞かれた。村の課題を解決する方法を一緒に考えてもらう過程を通して、村民とともに実施できる計画を策定した意義は大きかった。括弧2、河川名所復元。平成30年2月に開催された産山村子ども議会において、産山学園9年生から村内を流れる多摩来川の名称を山賀川に復元することはできないだろうかとの提案がなされた。古来親しまれてきた山賀川は学園の校歌にも歌われ、今でも村民の生活に欠かせない存在である。その名称を復元することで、昔の産山村らしさを受け継いで、さらに村を発展させていく大きな一歩になるのではないかという提案であった。その提案を契機に、地元の山賀地区公民館長を中心に、公民館運営委員が核となり、産山村の山賀川を考える会が設立され、会合を重ねつつ、名称復元の賛同者を募る署名活動の結果、実に全村民の6割を超える850人の署名が集まった。考える会では署名を添えて村に陳情を行い、村及び村議会では 県知事宛に要望書を提出した。その後、熊本、大分両県議会での議決を経て、国の社会整備審議会で審議された結果、令和元年7月5日付で名称変更が官報に告示され、半世紀ぶりに山鹿川の名称復活が実現した。令和元年9月14日、河川名山鹿川復元記念式典が執り行われた。当日には、考える会のメンバー等の地元住民をはじめ、国土交通省、熊本県、産山村の関係者、産山学園生、それに子ども議会で提案をした当時の9年生たちなど約70名が集まった。式では、熊本県が設置した山鹿川の新河川標識の除幕式や、産山学園の生徒による山鹿川についての環境学習の発表なども行われ、山鹿川の名称が正式に復元したことを参加者全員で祝った。国を巻き込み、河川名称を変更した例は全国でも数例しかなく、村の子どもたち、公民館、そして村民が一つになって取り組んだことによるものだった。括弧3、山浦シネマ。産山村では地域づくりの拠点としての公民館の育成のため、公民館を活用した生涯学習事業の実施を展開している。現在、本村では英会話教室や手芸教室等、いくつかの生涯学習事業を展開している。中でも、地域づくりの拠点としての事業で、映写会、山浦シネマがある。本村は、最寄りの映画施設から遠隔地にあり、大迫力の映像や音楽等を楽しめる環境がない。そのために、ネット環境や映像対応ビジネス等により、各家庭でのテレビによる鑑賞が主流となっている。そこで、映写会を通して地域住民間の交流を図り、本村においてのライフスタイルを充実させたいと昨年度から実施している。本村を拠点に活動している NPO 法人に協力を仰ぎ、法人が所有するワイドスクリーンや専用の投影機等を駆使し、公民館において専門の映写施設に負けないほどの大迫力の映像と音楽を楽しむことができるようになった。月に1回程度、各地区公民館及び基幹集落センターの計5カ所にて上映を行い、ドキュメンタリーや昔の日本映画、アニメなど様々なジャンルの上映を行っている。平均して1回の上映につき、約30名の地域住民が来場し、臨場感のある映像や音楽を楽しむのはもちろん、地域づくりの拠点という観点から、映画を通してコミュニケーションを図る場としての機能も兼ね備えている。括弧4、地域の子どもは地域で育てる活動、子どもヘルパー活動。平成12年度から始めた子どもヘルパー活動は、産山学園の4から7年生の児童生徒を子どもヘルパーとして任命し、地域の高齢者の方々のお手伝いや交流を通して、地域の実情や福祉問題にも関心を深め、児童生徒の健全な育成を目指すものである。この活動は、学校教育と社会教育の連携のもと、村社会福祉協議会を中心に、各地区公民館や民生委員をはじめとした幅広い地域住民の協力をいただきながら活動している。中でも、サロン活動への参加においては、各地区の公民館が舞台となり、子どもたちは高齢者とゲームや昔遊びをしたり、昔の話や生活の知恵を聞いたりするなど、貴重な経験をするとともに、高齢者を敬う気持ちを育てることができている。また、全地区公民館の共通実践事業である餅つき交流会やそうめん流し体験など、子どもたちが参加する公民館事業は、 地域の子どもは地域で育てる場として公民館活動のあり方がそこにある。3. 成果と課題。括弧1成果。産山未来計画づくりや河川名所を復元など村を挙げた事業について各地区の公民館を舞台として取り組みを行うことによって子どもを含めた地域住民を巻き込みながらの事業を展開することができた。地域住民にとっても事業を通して産山村のことについて関心を持つとともに住民同士が自身の住んでいる村の将来について考えを共有することができたことは大きな成果である。またこれまでに地域づくりの拠点として各地区の公民館を活用し生涯学習を通して地域に根ざした事業を展開してきたことで地域住民がそこに参加し地域間での新たなコミュニティの形成を進めることができた。括弧2課題。年間の各地区公民館の利用回数については餅つき交流会やどんど屋等地域ごとの自発的な事業も行われているものの年々減少の一途をたどっている現状がある。利用者数について現在の状況を打破するために地域住民の協力は必要不可欠である。今後は各地区の公民館長公民館主事をはじめ公民館活動に係る多くの人々の協力を仰ぎ助言等をいただくことで行政として不足している部分のサポートを行っていくことが必要となってくる。また村内の公民館は災害時に避難所として機能し地域の防災拠点としての性質も兼ね備えているが現在最も懸念されているのが新型コロナウイルス下における自然災害の発生である。従来の避難所運営のあり方に加え3密を避けるなど感染症対策についても徹底していかなければならない。現状村の地区公民館においてはそれらの対策についてマスクや消毒液、サーモグラフィー、簡易間仕切りの整備をしているがまだ十分とは言えない。不測の事態でも地域住民の命を守るという観点から対策を徹底し避難所運営をスムーズに取り行えるよう備えることは早急の課題である。
第一分科会の実践を受けて佐賀県立障害学習センター事業部長関広次。1総論。討議のテーマとして設定されていたのは地域づくりの拠点として地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進するセンター的な役割について考えるである。果たして公民館は地域の拠点や地域づくりの拠点たりうるのか。また人口減少、少子、超高齢社会の中で地域コミュニティは維持できるのか、発展の可能性はあるのか等々を含めた研究協議ができなかったのは残念だったが、公民館人の中に持ち越し課題としておくことが大事である。 2. 佐賀県西川添公民館の取り組みについて。西川添公民館佐賀市は平成の合併前の旧庁時代には中央公民館で住民を対象とした講座を実施していたため、地域の役員や定期的な体感利用団体以外の住民にとって馴染みがなく、来館者も少ない公民館の取り組みであった。また、交通市便な通りから一歩入った場所にあるなど、立地条件も悪い公民館である。公民館の拠点化を唱える以前に、地域住民に公民館を知ってもらう、来てもらうという基本的なことから始めなければならなかった。公民館での様々な事業を実施したことで、まずは住民同士が知り合い、新たな人と人とのつながりができ始めた。そのことで公民館の存在についても住民に認識され始めた。つながりの量的拡大である。また地元小学校と公民館までの距離が離れていることにより、 学校との日常的な関係性がまだ十分ではなく、子どもたちを巻き込んだ授業の経験が少なかったこともあるようだ。今後は子どもたちや学校にも公民館を認知してもらえるような授業の開催等を含め、量的だけではなく、つながりの質的進化についても求められる。今年度、同公民館では、佐賀県立障害学習センター、佐賀市公民館担当課の3社が共同で、関係職員相互が事業の企画力や運営力のスキルアップを図るとともに、住民自身が地域の課題を解決していくための知識や手法を学習する機会を提供する地域の課題解決支援講座に取り組むこととしており、その成果にも期待したい。3. 熊本県産山村の取り組みについて。産山村、熊本県の取り組みは、高齢化率4割以上の村内4つの地区公民館で相互に連携しながら行われている。地域の将来を担う子どもたちからの提案を大人が真剣に受け止め、公民館や公民館運営審議会委員が核となって議論を重ねられている。村だけではなく熊本県、隣県、国までも動かして実現させたことは、子どもたちに我が村の大人は子どもの意見を聞きっぱなしにしたり無駄にしたりしないで真剣になって取り組んでくれる。自分たちのロールモデルが近くにたくさんいる。自分たちも村を大切にしなければという思いを強くさせたのではないだろうか。その土台ともなったのが子どもヘルパー事業の取り組みで、子どもが地域づくりの主体となりうることを示した社会福祉と学校教育と社会教育の3者が連携した事業である。地域の大人は子どもは保護される対象としてのみ認識するのではなく、村における子ども小学4年生からではあるがの果たすべき役割を示すとともに、社会貢献の活躍の舞台を用意した。子ども自身もヘルパー事業を通して自分たちが地域に必要とされている存在であることを感じ取り、地域への愛着と誇りを学んだ。また、一人暮らし高齢者の閉じこもり防止にもつながっている。私は平成14年度にこの取り組みの発表を聞いたことがあったが、その時点から事業が一歩ずつ拡大、進化しているようである。また、村民アンケートで課題の見える化はできた。今後は、アンケートだけでは見えないものを各公民館で丁寧に聞き取り、地域診断を行い、課題解決のワークショップを開催することで、地域の拠点は公民館であるとの認識がさらに住民の中に深まるのではないかと考える。4. 今後の展望。2つの発表事例ともに公民館単独ではなく、まちづくり協議会や未来会議と名称は異なっても、地域の各種団体等との共同、ネットワークを活用した地域づくりへの取り組みであり、今後、公民館が果たす役割について、関係者が考えるべき提案となった。イベントや講座についても、まずは参加者を増やし、つながりをさらに広め深める。次に参加者を企画の参画者に誘い込み、さまざまなアイデアを出してもらい、失敗を恐れずやってみる。その中から、人材を発掘し、講師、指導者として育成していくという手法も考えられる。公民館とは、利用したい人が利用する場ではなく、さらには地域の有力者や団体の長、あるいは声高に話す人の意見が通る場でもない。地域住民が日常のさまざまな出来事や思いを雑談を含めて気軽に話ができる語り場でもあり、そのような何気ない会話の中から地域住民の困りごとを解決につなげていく橋渡しの役割もある。さらには地域住民にとって安心安全な地域とはどのような地域のことを言うのか、そのような地域を誰がどう作っていくか、また連携する必要がある場合の相手は誰なのかといったことを、住民が集って自由に意見を開示できる場を公民館としてどう作っていくか。地域づくりの拠点としての公民館は、 どうあるべきなのかといったことを語り合う場が公民館である。公民館だけでは課題の解決が難しい場合は、どこの機関や団体につなげばよいかを考える。そのような地域が抱える問題点、課題を発見し、掘り起こして顕在化させる力量が公民館に求められている。今回の新型コロナウイルス化により、地震や水害などの災害等における避難所としてのハード面からだけ考えるのではなく、地域のコミュニティ、つながり、絆をどう維持発展できるかを考え、人や地域が育つための公民館の役割の重要性が改めて見直されてきた。昨年度佐賀大会のシンポジウムで、東京大学大学院の牧野敦史先生が、地域住民が生活や地元社会の当事者として自立する自治の再発明、自治を発明し直すことや、日常の生活圏の中にお互いを認め合う関係がたくさんある小さな社会をたくさん作っていくことが大事だと提案された。我々はそのことを検証し、再確認していくことで、さまざまな課題に直面している公民館の愛路を開き、多様な人々や団体、機関ともつながることで、点を線につなぎ、線から面に広げ、さらには時間軸ともつなげる新たな地域づくりの拠点化が進行していくのではないか。そのためには、地域づくりの拠点としての公民館の必要性と重要性をどう高めていくか、これから我々がどう考え、行動していくかにかかっているのではないか。公民館の歌、自由の朝に記された、郷土を起こす喜び、郷土に開くゆかしさ、郷土に生きる楽しさに込められた、先達の熱い思いを胸に描きながら、共に公民館人として踏ん張っていこうではないか。